ありがとう、作家の本田健です。今日もスペシャルゲストをお迎えしてます。メンタルアドバイザーでベストセラー作家の並木義和さんです。
はい、並木義和です。
よろしくお願いします。
お願いします。
並木さんとは、いろんな動画を撮ってるんですけども、ものすごい大人気で、何十万人っていう人たちがね、見てくださってると思うんですけど、
ありがたいです。
はい、本当に僕が普段会わないような、その、並木さんファンの人たちが、いっぱい来てくださってるのと、また逆も、そうかもしれません。なんか二人のなんか、相乗効果っていうのはあるみたいですね。
うん、そうです。なんかもう、アルケミーって僕は言ってますけど、なんかやっぱりそういうのがうまくいく、やっぱり、関係性とそうじゃない関係性とっていうのが非常に二手に分かりますよね。こういったコラボとかっていうふうにするとね。
そうですよね。だからコラボやってお互い下がっちゃうコラボもありますもんね。
ありますね。はい。
まあそういう意味でこのね、はい、何時間でも話し続けられる並木さんとお話しできるのはとっても嬉しいんですけど、今日はね、皆さんの、いろんなリクエストにお答えして、まあ、これから世界ってどうなっちゃうのみたいなのをよく聞かれるので、今日はね、並木さんとそういう世界の未来について話してみたいと思うんですけども、その今ね、いろんなアメリカの大統領発で、関税がどうのこうのっていうので、矢継ぎ早にいろんな政策が出されたり、撤回されたり、猶予だったりとかして、もう株もこんなになっちゃって、もう皆さんすごい振り回されてると思うんですよね。自動車関係の方はすごい 25% も、その関税がかかったら、もう400万の車が500万になるってことですからね。
はい。
まあ、そんな形で一体どうなるのよな、みたいな世界の中で、これからその世界の未来、そしてお金の未来、仕事の未来がどうなってしまうのか、っていうなんですけど、結構 YouTube とか見てたらね、なんか怖いこと言う人多いんですよね。
なんかそんなのだらけですよね。地震の話もそうですし。
そうそうそう。
なんかみんな、なんかその予言を的中させたいのか、なんかこう、破壊的な未来を望んでいるのかって思っちゃうぐらい流行ってますよね。
そうなんですよ。だから、あえてその時代の流れというか、その、いろんな YouTube の流れに逆行して、僕も並木さんもこれからの世界に関しては、とても明るいものの見方をしてるんですけども、頭の中がお花畑と言われようと、僕は頭の中のお花畑じゃなくて、心がお花畑だと思ってるので、
そうですね。
そういう、全然こう批判はね、全然気にしないんですけど、並木さんが見てる世界、僕が見てる世界について、お話していきたいと思います。
はい。
はい。というわけで、まず世界がね、今起きてるっていうことに関して、並木さんのものの見立てを聞いて、僕も今世界でこういうことが起きてるよって話をしたんですけど、まず今世界で、まあ少なくとも大混乱が起きてるっていうのは、皆さん理解してると思うんですけど、
そうですね。
並木さんはどういうふうに世界を見てるんですか？
はい。結局、今までもう何度も僕はこういう言葉の使い方でお話ししているっていうのがあるんですけど、古い地球と新しい地球。っていうふうに僕はお話をするんですね。で、これから新しい地球に向かっていく流れの中で、古い地球で培われてきたものっていうのは全くそぐわないので、これはやっぱりどうしても崩壊していかなければ、もしくは崩れていかなければいけないわけですよね。で、じゃないと新しい地球という流れに、もしくはシステムに対応できない。だからそれにふさわしいシステムにとか流れにっていうふうに今調整されている状態なので、その時って気流から次の気流に移る。要するに古い地球っていう気流から新しい地球の気流に移っていく間を今通過中なので、ここはどうしても乱気流なんですよね。なので、ものすごいやっぱりこう乱れる、揺れるっていうのがあるんですけど、ここを越えていけば、またスーッと新しい地球のこの安定した気流を乗っかっていくっていう。だから今その通過ポイントにいるので、できるだけ自分のバランスを取ること。それは内面のバランスも外のバランスもそうです。意識しながら進んでいくと、そうすると上手にこの気流を越えて、ストンとある時に、乗っかっていくんですね。ただ、その、経済的なことが今すごくこうクローズアップされたりもしてますけど、これは、今2025年でしょ ?6、7、8。3年間、ちょっとね、非常に混乱するなって、特に日本もそうです。ただ、出方っていうのは国によって違うというふうに感じているので、日本の出方っていうのは食料問題にしても、この経済問題にしても、思うほどものすごい、大変な状況になるっていうふうには僕には見えてはいないんですね。でも、やっぱりそういった部分を体験しながら、2028年になるとね、すごくこの国を取り巻くシステム、その経済的なものを含めたシステムも、なんだかね、大きく変わっていくっていう流れが見えるんです。
なるほど、なるほど。はい、うん、ありがとうございます。またね、その、もう具体的な、はい、各論に関してお話を、また聞いていきたいと思うんですが、はい、僕が今見ている世界っていうのも、うん、まあ、今、グローバルな、レベルの話をすると、今、アメリカ発で、こう、この80年できた、こう、秩序を一回ご破産にしますっていう感じで、うん、その、言ってると思うんですよね。例えば、領土っていうのは一旦確定したら、そのお互い攻め合わないっていうことは、なんとなく別に、その国連で決めたわけでも何でもなく、なんとなく、そのちゃんとした国は他のところに攻め入ったりとかしませんよっていうのが、その取り決めというか、ルールだったわけですよね。で、でも考えたら1870年代とか1900年ぐらいの時っていうのは、奴隷制度もそうでしょうけども、まあそういうのが、こう、普通だった1800年代、そして1900年代からすると、1945年からのその、世界秩序っていうのは比較的、まあめちゃくちゃなこともあったけど、うん、そのそこまで大戦争にならずにこの80年、まあ生きてこれたわけですよ。
うん、
なんですけど、その1945年からスタートした新しい民主主義みたいなのがスタートして、うん、そして共産主義っていうのが、まあソ連とか中国とか、うん、そういった国が、いろいろ出てきて、で、うん、アメリカもボロボロになってきたけど、中国もボロボロになってきて、で、じゃあヨーロッパがうまくいってるか、日本がうまくいってるかと、もう全部が制度披露してしまって、じゃあどこがうまくいってるかなんてことが言えないような感じで、で、コロナがやってきて、で、もう世界中の政府がどんどこ補助金という形でお金を吸って、で、そのたくさんお金を吸ったのが株とか不動産に流れたい。まあ、ビットコインとか金もこうですけど、まあ、そういう形でなんかお金がジャブジャブジャブジャブってなのが、ドンって今抜けかけてるっていう意味で、この少なくとも10年、20年、あるいは80年の歴史が全部変わる。で、その、日本もね、その軍国主義のところから一気に民主主義に変わったみたいに、さっき並木さんが言われた古い地球から新しい地球の変化っていうのは、僕もこの数年で起きると思うんですよね。
はい。
なので、これはどういう経済仕組みになるのかって、僕はいくつか仮説があるんですけども、うん、まあ、いずれにしても、なんかすごいお金持ちの人たちがいっぱいいて、他の全然お金持ってない人がいるっていう世界じゃなくて、それを一回どういう形でかわかんないけど、ご破産して、全く新しい仕組みに変えるためには、やっぱり今まで得してた人は損する。これ仕方ありませんね。
そうですね。
うん。でも逆に言うと、今まで損した人たちがまたこう評価されていくっていう時代になっていくけど、
はい。
その途中が結構問題かなっていう感じがしてますね。
はい。
うん。それに関してはどうですか？
うん。まさにその正当に評価されるっていうふうに僕は思うんですよね。だから、その、今までその損していた人、得していた人というのも、例えばじゃあ、本当にその人のやり方が、こう、本来のあり方から違くって、豊かさを享受できなかった人、または、正当なやり方を通して、本来の豊かさを享受していた人と、人を例えば騙したり、例えば一般的に汚いことをやって、お金を稼いでいた人と、ね、こう、いろいろいるじゃないですか、その豊かさっていうね、くくりに。くくったとしても、その中でもどうしてその人が豊かになってるかっていうベースは人によって違うじゃないですか。で、こういうその汚いことをやったり、ね、人を騙すことをしたりっていうふうに人を陥れながら稼いだような、そういったお金っていうのも本当にこうご破産になっていくっていうふうに僕は感じるんですよね。だから、なんかそういうものがこうどんどん出てきたときに、あ、本当にこの公平さっていうのは大事だよねっていう認識がこう、流れていって、それがこうベースになっていって、で、ちゃんとバランスが取れていくような流れが、まあ、いろんな形。で、僕は経済に詳しくないので、なんてこれを表現していいのかわからないんですけど、僕がなんとなく知ってるところのベーシックインカムみたいな、そのベーシックとなる、その、人生、もしくは、生活をちゃんと賄っていけるだけのものっていうのは、整えられて、で、あとは好きにしてくださいっていうような、ちょっとこれが正しいかとかわからないんだけど、そういうものがでも出てくるっていうふうに感じているんですね。これはもう前から言っていて、今も変わらないものなんですね。
なるほどね。まあ、それは僕も、4年後ぐらいに関しては、そうなっていく可能性があると思うんですけど、はい、じゃあ、こっから4年間どうやって食っていくのかって話もあると思うんですよね。はいはい、だから、この3年、4年なんとか踏ん張れば、全く新しい世界になると思うんですけど、はい、この人類全体でね、聖なる炎みたいなものに焼かれなくちゃいけないと思うんですよ。
はい。
それはだからお金持ってる人に関して言うと、うん、お金が減ってしまう。例えば、その10億持ってた人が2億とか1億になっちゃう。そうするとね、すごい精神的に来るはずなんですよ。
はい、はい、はい。
で、自分がお金持ちであることに誇りを持ってたり、それで安心感を持ってる人にとっては、ものすごく不安になると思うんですよね。うん、
はい。そうですよね。で、結局それって執着ですよね。
うん。
その物に対する、またお金に対する執着。で、僕たちが今向かっていく先というのは、まあ、すぐにはもちろんなくなったりしませんけど、お金がやっぱり僕はなくなっていく世界になっていくっていうふうに感じているんですね。で、そうすると、当たり前のように今までお金っていうふうに思っていた、まあ、多くの人たちがそうですけど、その執着っていうものを手放していく必要があるんですよね。だから、そういう準備期間みたいなものっていうふうに捉えると僕はいいんじゃないかなって思います。
そうですよね。だからそれがね、うん、なんか剥ぎ取られるような、虫取られるような痛さっていうか、はい、なんかこう、生傷を剥がされるみたいにね、お金がなくなったりとかって、うん、でも、ちょっと待てよと。お金がなくなったけど別に自分の命が取られたわけじゃないなっていう気がついたりだとか。はい、まあそういうこう、いろんな気づきをね、多分体験していかなくちゃいけなくなると思うんですよね。
はい。
お金がない人に関して言うと、自分がじゃあ今世の中に何を提供してるのか。で、うん、自分がやってる仕事に対して付加価値があんまり生まれてないので。
うん、
なので、今、生活していくギリギリしたお金はもらえないんだなっていうことに気がつくと、うん、どうやったら今自分の才能とかエネルギーとかこう心を使って誰かに何かをすることによって対価を得ればいいんだっていうスイッチが入ると思うんですよね。
はい。
だからお金がある人にとっては執着を手放して、で、自分が持っていたら誰かに親切にするとか優しくするとか愛の表現としてお金を使うっていうレッスンがあり、お金がない人にとってはこう、せちがらい、なんかこんな、こんだけしかもらってないんだから働かないわ、みたいなところから、うん、そうじゃなくて、うん、今自分は持ってるのは少ないけど、うん、こんな自分でも良ければこれできますよっていう、そういう、こう、はい、なんか自分の価値を見出すっていう、だからレッスンが違ってくると思うんですよね、この3年間は。そうですね。
はい。まさにそうだと思います。そして、本来その働くっていうのは、旗を楽にするっていうよく話があるじゃないですか。旗を楽にする。つまり、誰かを楽にしてあげるっていうのが働くっていうことなんだよっていう。だから、やっぱりそういう、その本来のあり方に意識を軌道修正することができれば、それはナチュラルになり、そして本当にこうみんなで助け合うみたいな、旗を楽にし合うみたいな形ができれば、すごいやっぱり調和が生まれていって、あ、こういうやり方っていうのが本来のやり方だよねってことに気づけるようになると思うんですよね。
そうですよね。だから、そのためには今の金融資本主義みたいなものを崩壊しないと、
はい、
利子が利子を生むとかじゃなくて、うん、今自分が持ってて、これよかったらどうぞっていう、なんかこう、お裾分けみたいなね、この感覚がこう出てくるかどうかっていうので、それにね、はい、僕リーダーになれるのは日本だと思うんですよ。
そうですね。
日本人ってやっぱり持ってるものを誰かに分かち合うっていうのがすごく上手にできる、
はい、
だと思うんですね。
うん、
なので、そういう、こう、日本の優しさっていうか、おもてなしというか、そういうのが世界に広がっていったらいいなと思っていて、今僕は日本の、そのコンテンツを持っている人とか、作家とか、スピーカーの人を海外に連れて行きたいと思ってるんですけど、そのためになんかこう、日本の純粋の愛っていうか、なんかね、日本人の人って本当にピュアなんですよ。
はい。
そういう、なんか日本がリーダーになっていってくれたら、すごく、まあいいなと思うんですけどね。
はい、本当ですね。
どう思います？
うん。やっぱりこの日本人の特質とか特性というものって、やっぱり、うん、特別っていう表現は決して正しい方ではないんですけど、でも、やっぱりちょっと特殊と言ったらいいか、やっぱりそういうものがあって。だから、これを僕たちは発揮するためにここにいるんだっていう認識で僕はいるので、だから、その日本人である皆さんが、やっぱり率先して目覚めていって、そして、貢献していくっていうことがこれからとても大事になりますよっていう話をさせていただいてるんですよね。で、実際に、このアジアが、この日本を含めたアジアが、やっぱ世界の中心になっていく流れっていうのも感じていて、で、その中で中心になっていくのが日本であるっていうふうにも感じていて、これは先民思想とかそういうことではなく、単純に順番みたいなもの。町内会長がこう順番に回っていくみたいな、そんな感じっていうふうに僕は、皆さんにお話ししてるんですけど。だから、そういう意識で、あ、次は我々の番なんだって言って、それをこう淡々とこなしていく。なんかこう力むんではなく、淡々とこなしていくみたいな意識で、みんなが立ち上がってもらえるとね、そうすると全然変わっていくんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですよね。だから今日本の人たちはすごい自信をなくしててね、
はい、
なんかこう、ワゴンだとか、 その、うん、なんか自分の意見を言わないし、今回 の, そのトランプさんの関税に関しても、うん、アメリカに対してカナダとかメキシコとかは、それはおかしいだろうって言ったりとか、うん、もうヨーロッパもそうですけど、
はい、
結構先進国の国ってみんな、ちょっとまあいい加減にしろよとかって言ってんですよね。
はい、
もう言ってないのは、日本ぐらいのもんで、なんかこう、わーって言われて、シューンってなってんのか、怖くてフリーズしちゃったのかわからないけど、
うん、
なんかそういう意味で、なんかこう、言うことを言えるような、そのリーダーが出てきたらいいなと思うんですけどね。
そうですよね。はい。でもね、それを実現していくためには、やっぱりその、国がとかよりも前に、一人一人がだと思うんですね。だから結局その国というのも僕たちの意識の反映なわけですよね。社会というのも世界というのも宇宙というのも僕たち一人一人の意識の反映だっていうふうに僕は皆さんにお伝えしているので、だからやっぱり一人一人がその自分に責任を持って、そして自分の責任を果たす。ちょっとこう、真面目な言い方になるかもしれないけど、責務を果たす。みたいなことができるようになると、それが反映していった時に国は国の責務を果たせるようになる。ね、そして世界は世界の責務を果たせるようになるっていうふうに変化が連鎖していくんじゃないかなっていうふうに思ってます。
そうですね。うん、またいずれね、こう、並木さんとはこう、世界における日本人の役割とかね、
はい、
話もしてみたいと思うんですが、もう結構ね、はい、もう結構な時間話してるので、一旦これでね、終わりたいと思いますが、まあ結論としては、僕は世界の未来は明るい。はい、なので、はい今、目の前のことがうまくいかなかったとしても、もう心配しないで安心してくださいって言いたいと思うんですが、並木さんはどうですか？
本当にそう思います。もうね、本当にこれから先のその、未来、その明るい未来に向かって進んでいるっていうことは間違いのない事実で。で、今ね、いろんなその、だから、予言が、経済から、自然災害から、こう、いっぱいいっぱい出てきてる中で、もう本当にもう嫌になっちゃったって言って、もう自ら命をこうね、失ってしまうみたいなことも実際あるっていうふうに感じるんですね。だけど、もうそんなふうに思わなくて大丈夫ですよって言いたいんですよね。確かに一時期的には辛いこと、大変なことはあるかもしれないけど、それは本当にプロセスなので、必ずその先には、その明るい未来が待っているし、これは力づけるために、勇気づけるために言ってるのではなく、今この地球はまさにその変換期、転換期、真っ最中なんですね。だから、このプロセスをちょっとこう、入り込んでいくんではなくって、映画を、映画館のね、ゆったりとしたシートで見るように、ちょっとね、眺めててほしいんですよね。あまりここに入り込んでいかない。自分がそこに参加していくんではなくて、ちょっと客観的に観察するっていう意識で見ててみてほしいんですよね。そうするとね、何が起きるかっていうと、自分の中で今行動するときだっていうのが、この客観的な意識でいると、ピンとパンとポンと入ってくるんですね。でその時に行動する。で、また観察していた。今だと思った時に行動する。行動しなきゃってやることが結構空回りを生んでいるのも世の中すごく感じるのでね。だからね、そういう意識をちょっと持ってもらえるといいかなと思います。
そうですね。はい、まあ、またそういう動画は、今度作りましょう。
はい。はい、
というわけで、皆さん、どうでしょうか？この世界に関してね、心配せずに、安心して生きていく、うん。まあ、そういうふうな気持ちがあったら、コメント欄に、安心して生きていくとか、安心したとか、これから楽しみですとか書いていただいたら、並木さんも僕もとっても喜びます。
はい。
はい。はい、というわけで、いつもありがとう、ありがとう、ありがとう。そして、バイナラで締めたいと思います。
はい、
では、せーの。ありがとう。
ありがとう。
ありがとう。
バイナラ。
バイナラ。ありがとう。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。